78.6 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy. 山梨県弁護士会コピットーク。FM 富士バンピー木曜日、渡辺真也がお届けしています。この時間は山梨県弁護士会コピットーク。山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律のお話や、法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は山梨県弁護士会の中村幸太郎弁護士にお越しいただきました。中村弁護士、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、今日はどんな話題でしょうか？
今日は旧優生保護法の話題です。先週7月3日、最高裁判所が旧優生保護法は憲法違反であり、不妊手術を強いられた被害者の方々に対する賠償責任を国が免れることは著しく正義公平に反し、到底容認できないという判決を出しました。
はい、
これは戦後13例目の憲法違反の判断ということになります。
とても大きな判決だったということですよね。
はい、
この旧優生保護法の裁判、どうして注目されていたんですか？
はい、この訴訟では旧優生保護法について違憲の判断が出されることは確実と思われていました。
はい、
一方で時の壁といわれる除斥期間という制度、これは損害が生じてから20年経過すると損害賠償の請求権が自動的に消滅してしまうという制度ですが、この時の壁の存在によって損害賠償まで認められるかは明らかではなく、国の賠償責任を裁判所が認めるのか非常に注目されていました。
その壁がどうなるのかっていうところが注目されていたわけですね。
はい、そうですね。
では旧優生保護法がどのような法律だったのかも教えてください。
はい、旧優生保護法は戦後すぐの1948年に成立した法律です。この頃は経済の荒廃や引き上げ者の発生などから人口の増加に対する危機感の大きい時代でした。
はい、
このような時代背景から国民の質が劣化することを防ぐため、質的に劣っていると判断された人たちについて強制的に不妊手術を行うことを可能とした法律です。当時は精神疾患やハンセン病など、現代ではもちろん遺伝するとは考えられていない特質も遺伝するかもしれない、遺伝するのではないかと考えられており、精神疾患、知的障害、その他の特質を有する人が数多く被害を受けました。
先週最高裁判所での判決も出たということでしたが、それまでの高等裁判所までの判決はどのようになっていたんですか？
はい、現時点までで39名の方が訴訟を提起されています。
はい、
これまでの判決では旧優生保護法が違憲な法律であるということはいずれの裁判所も認めていました。しかし時の壁である除斥期間については判断が分かれていまして、国の損害賠償の責任を認めないという判決も出ていました。
その中で先週出た最高裁判所での判決なんですが、こちらどのようなものだったんでしょうか？
はい、最高裁はまず、旧優生保護法は立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても正当とは言えないことは明らかであり、個人の尊厳と人格の尊重の精神に明らかに反するなどとして、旧優生保護法が憲法13条14条1項の定めに違反している憲法違反の法律であったと認めました。
はい、
次に、問題となっていた時の壁については、強制不妊手術を実施させた国の責任が20年で消滅したとすることは、今回のような事件については著しく正義公平の理念に反し到底容認することができず、国の主張は審議則に反しまたは権利の乱用として許されないとして国の主張を認めませんでした。結論として国に強制不妊手術を受けた被害者の方たちへの損害賠償の責任を認めました。
ということはその壁を壊して責任を認めたという結果になったわけですよね。
そうですね、おっしゃる通りです。
この判決を中村弁護士はどのように捉えていらっしゃいますかね？
そうですね、まず憲法違反の部分なんですけれども、旧優生保護法の目的について法律が精神疾患や障害者の方たちを不良な人、つまり価値の低い人間であると評価し、同様の特質を持つ人の誕生を防止しようとしたことについて、当時の時代背景を考慮しても正当な目的でないことは明らかと判断したことは、これ非常に価値があると考えました。現代にも残る偏見や差別を誤っていると最高裁が判断したことは、広く世の中に知ってもらいたいことです。 また時の壁の問題ですね、除斥期間について、過去の裁判所の判断を改めて国が責任を回避するために除斥期間を主張すること自体、権利の乱用として許されないとしたことも重要です。
はい、
国が責任を追及される国家賠償訴訟の中でも旧優生保護法は国が積極的に強制不妊手術の実施を求めてきたこと、不妊手術を受けた人だけでも全国で2万5千人と多数の被害者を生んだことが非常に特徴的です。このような事件について手術から時間が経過したという事実のみで国の責任がなくなるというのは不当であるとの考えは根強くありましたが、裁判所はこれまで何度もですね、除斥期間を適用して国の責任を免除してきました。今後は過去の国の政策の過ちについて、国の責任を免除することが正義公平に反すると感じられる事件の被害者の救済の道が開かれる可能性が出てきました。
はい、
このことも弁護士だけではなく広く世の中に知ってもらいたいことです。
いや、大きな一歩ですよね。こう道が開かれたイコール救われたりとか声が届く可能性がある方が、ね、今後増えるかもしれないということですもんね。
はい、そういうことになりますね。
山梨県弁護士会では今後旧優生保護法についてどのような取り組みを行っていくんでしょうかね。
はい、山梨県弁護士会では、今月の、7月16日に全国的に行われる全国優生保護相談会の開催に協力し、電話相談を実施することになりました。7月16日、来週の火曜日の午前10時から午後4時まで全国統一ダイヤルで相談を受け付けます。山梨県の事件については山梨県の弁護士がお話を伺います。
はい、
電話番号については山梨県弁護士会のホームページをご覧ください。山梨県では記録上55名の方が旧優生保護法により強制不妊手術を受けたとそのような記録が残っています。現時点で弁護団は被害者の方の氏名等を残念ながら把握しておりません。旧優生保護法の被害者の方ご本人だけではなく、ご親族の方、ご近所の方などからの情報提供も歓迎しております。ぜひよろしくお願いいたします。
FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今週は旧優生保護法について山梨県弁護士会の中村幸太郎弁護士に伺いました。中村弁護士、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができます。ぜひチェックしてみてください。